神に私たちを集めてくださり、あなたのエクレシアとして私たちに本当に主にある子祈りや交わりを与えてくださっていますことを心から感謝します。今日のこの礼拝を終わりまであなたを覚え、あなたの御言葉でまたあなたの御霊で満たしてくださいますように、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
主イエス、神の愛は本当に、今日は愛の帯と題しましたけれども、本当に私たちを結びつけてくださる完全な帯であるイエスさんの愛ということですね。前聖書学習会でコロサイ書を学びました時に、せっちゃんが探してくれたんですが、この帯というのはですね、ボンドで書いてあるんですね。ボンド、あの糊ですね、くっつける。だから私たちはもうこの主の絆、絆って新改訳とか共同訳は絆になってるんですが、結びつけられる、くっつけ合わされるという、もう素晴らしいイエス様の愛がもうここに満ちているわけです。私たち一人は本当にそれぞれ一人一人いろんなことを与えられて、生活の場も違うし、持っているものも違うし、本当に主がくださっている賜物も違うし、私たちは一人一人それぞれイエス・キリストの体の主体であるということです。そしてその主体は一つ一つそれぞれ別個別個なんですが、それはイエス・キリストの体として一つのものなんですということですね。そのことがこのコロサイ書、また第一コリントの十二章にも、御霊は一つ、そしてこのいろんな賜物が出てくるところは皆一つだ、同じところから出てるって、こういうふうに書いてありますね。感謝です。そしてこの私たちをくっつけ回してですね、引っ張り回す神の霊ですから皆さん引っ張り回されてますでしょうか今日も引き回されて教会にやってきました。本当に私たちが今ここにいるということが、これ自体がすごい奇跡なんですね。神様はいろんな人を導かれ選び、そして、今日のこの今の時まで連れてこられましたが、私たちはその今の時をこうやって皆と共に過ごせるという、これはもう素晴らしい祝福といいますか、これはイエスが与えてたもんじゃなくて、本当にこの世のものでは味わえない喜びがありますよね。これが私たちの主にある交わり、主にあるところの教会、エクレシアということです。感謝します。第一コリントのですね、今日は御言葉たくさん用意したんですが、飽きられない人までまたいつも耳で聞いてくださいね。今日は新共同訳で私は全部ちょっと御言葉を読んでみたんですが、やはりこの訳によって違うというのか、口語訳の良さというのもやはり出てくるんですね。でここはコロサイ書、ごめんなさいね、コロサイ書の3章14節は私たちは完成のために結び合わされる帯です。この口語訳は何て書いてますか。3章の14節ですよね。これら一切のものの上に愛を加えなさい。愛は全てを完全に結ぶ帯である。完全に結ぶ帯であると書いてあるんですね。そして、共同訳はですね、愛は全てを完成させる絆です。これはもうボンドという意味もある、もう糊のようなくっつけるような、しかし私たちを完全に結び合わせてもこうするのは、そのもうより深い絆で合わせるのはもうイエス・キリストの愛ですね。この愛を身につけなさいと書いてあるんです。愛を身につけなさい、私たちは愛を着るんですね。これはイエス・キリストを着るということに他ならないですね。この素晴らしいお言葉がたったこの一節の中にですね、私たちを完全に結ぶ帯、そしてその帯であるイエス・キリスト、私たち来なさいっていうお言葉があるんです。素晴らしいんだと思います。第一コリントの13章を見てみますとですね、これは271ページですよ。 いつまでもこれは覚えてますか、吉田牧師の最後のメッセージの最初の方ですよ、いつまでも存続するものは信仰と希望と愛、この中で一番大いなるものは愛である。そして吉田牧師が、いやしかし信仰も愛もどうにもならんと、私たちが持てるのは希望じゃないか、これしかないと言いました。確かに私たちに対する、私たちのうちにある信仰も愛も、これはイエス・キリストのものです。私のものではどうにもならないですね。私の愛は限界があるし、私の信仰はとてもじゃないけど信じられないんですね。そのような人間の罪を背負った私たちは信じられず、愛も持てないのに希望は持てると言ったんです、私の夫に、私の妻に、私の子供に、私のこの家族に、そして私たちはこの社会に対しても、この地球上の全ての経済や政治やいろんな民族に対しても希望を持つことができる。私たちは出かけていって何かするということはできないですね。この間もミドリッチミッションのことで、小森先生来てくださいましたが、私たちがマザテレサのようにどこに出かけていってその技をすることができましょうか。できない人が多いんです。しかし希望は持てると言ったんですね。そしてこの希望はですね、イエス様ご自身も私たちに対して希望を持ってくださっているということです。そして私がどんなに信じられなくても主を信じるようになるんだよという希望が、あなたは私によって救われ、私の希望をあなたも持つことができ、私の愛によってあなたは結ばれることができ、私の信仰によってあなたの信仰は大きくなるんだよという希望が、イエス様ご自身の希望が私たちにあるわけなんです。そのことを本当に、吉田牧師はですね、私たちに持てるのは希望だと言いました。その希望すらもイエス様が持ってくださるということです。ということはつまり信仰、希望、愛も、とにかくこれはイエス様から出たものであるということに間違いはないですね。そしてその絆で結ばれる私たちの教会は、コリントのもう一つ前の12章のですね、12節を読んでみましょう。270ページですよ。体が一つであっても死体は多くあり、また体すべての死体がどんなに多くあっても体は一つ、イエス・キリストの体だけなんです。キリストの場合も同様である。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も、ここにいる人も奴隷も自由人も、日本人もアメリカ人もイギリス人も、すべて一つの御霊によって一つの体となるようにバプテスマを受けたって言うんですね。イエス・キリストによって私たちは一つになるためにバプテスマを受け、ここにいるというんですね。そしてエベソ人への手紙1章の22節を見てみますと、この万物をキリストの足の下に従わせ、万物を、すべてのものをですね、神様が作られたものすべてですね、彼を、万物をキリストの足の下に従わせ、イエス様を万物の上に頭として教会に与えられた。だから私たちの体、イエス・キリストのこの教会、体なる教会に私たち一人一人はその主体であり、そしてこの教会の頭はイエス・キリストにあるということですね。頭がイエス・キリスト以外の何者でもダメなんです。イエス・キリストのみが私たちの頭であり、この教会の頭なんですね。そして司令はイエス・キリストから出るんです。全ての愛の根源もイエス・キリスト、私たちを全て結びつけるのもイエス・キリスト、私たちを導き御言葉をくださるのもイエス・キリスト、そして何よりもここの権威の中にいる私たちのもう頂点におられる方がイエス・キリスト、頭なるイエス・キリストであると言いますね。このイエス・キリストの頭というのはこの最初の1章18節も書いてます。
また御子はその体である、体である教会の頭です。
はい、ね、
この間の学習会はですね、ちょうどステパノが選ばれたところをちょっと学びました。あの初代の教会のあの素晴らしい愛に満たされた教会であっても、このどんどん増え続け広くなって大きくなってくると、そこにちょこっとですさらがそそろがすんですね。不平不満が出てくるんです。このくすぶるような表面から見えないけれども、下でじわじわとくすぶってくるこの不平不満、そういうサタンによる私たちが持っている、この持っている罪ですよ、から出てくるところの、そういうものがじわっと芽生えてくるわけなんです。初代教会がこうなんですから、私たちの教会だってあり得ることなんですよ。今私たちは守られてます。そして頭なるキリストに従っていきさえすれば、このことは起こりません。なぜならサタンは近寄れないからです。しかしもう砂上の、あの本当に本当の楼閣じゃない、あの包みじゃない、ほんのちょっとした穴がサタンがそこにつけ込むと、ガラガラガラと崩れ去る、包み堤防は切れて水が押し寄せてくるということが起こってくるわけです。それを避けるために私たちは何をなすべきか、これはもう私たち一人一人が自分の罪をはっきり知って、はっきり知ることによってイエス・キリストの愛をますます深く知ることができる、その愛の絆によって結ばれる。このことがなければ私たちは今日でもこの教会をバラバラになる、一人一人がバラバラになり、サタンの思うように離散させられてしまうわけです。それがないのは感謝です。今みんな守られてるんです。主の愛の絆によって結ばれている私たちがここに集められているからこそ、私たちは崩れません。私たちは崩れ落ちません。あのエリコの城の城壁のように崩れることはないんです。私たちは主によって一つのこの勝利の軍隊として行進し続けるものなんですね。だから一歩一歩主によって歩んで連れて行ってもらっているわけです。で本当にですね、この罪っていうのが、あのよく教会にあの皆さん導くときに、私たちはみんな罪人なんですよって、なんで罪人なんだろうって思うわけですよね。わかりません。そしてあの世間の人みんなにですよ、あなた罪人だからイエス・キリストによって救われなければあなたの救いはありませんよ、あなたは地獄行きですよ、まず最初に言ったらどうなるでしょうか。みんな飛んで逃げるんじゃないですか。いや私は罪人じゃないし、あの警察に捕まったこともないし、私はもう周り近所も本当あの私のことをみんな褒めてくれるし、私いい人なんですよって言いたくなるときに、いやあなたは罪人です。しかし神様は時を与えて、このあなたは罪人ですということを完全に私に教えてくださるときがあるんですね。大体私たちが罪人というのはどういうことなんでしょうか。悪いことするのが罪人な証拠でしょうか。私たちがもともと持っている罪って一体何でしょうか。私たちが神様から完全に切り離されている状態があなた罪人ですよということなんです。神様から完全に切り離されている状態というのは、完全に罪の支配、闇の支配、サタンの支配下にあるということなんですね。これが罪なんです。そしてこの罪はいろんなことを引き起こすんです。例えば悪い思いが起こったり、 悪い思いだけじゃない行いをしたり、あえては犯罪に至るようなこともしかねないんです。そして国が定める立法においては、今まで犯罪だったことがある時急に犯罪じゃなくて国の立法では正義になるんですね。だから民族紛争だとか国と国の戦いだとかが起こってくると、人を殺すのは国に対しての義になるんです。私たちは天皇陛下に名にかけて殺人を犯す、そしてもうヒトラーの名にかけてユダヤ人を殺す、こういうことがもう当たり前のようになってくるんですね。罪の支配下にいるとき、この罪は当然罪で、罪人たちは罪ってわからないものなんです。そしてそれと同じように、私たちが神様の愛で満たされているとき、愛が当然なんですね。当たり前なんですね。だからこの愛に気づかない時もあるんです。ちょっと創世記のね、最初の方を見てみましょう。創世記の3章に見るとですね、面白いですね。この頃ですね、聖書を本当に、新約聖書はそんなにないですね、旧約聖書を毎日とね、5章10章ぐらいずつ読んでいくとですね、なんかちょっと違うんですよ、聖書の見え方が。私前、清穂先生がですね、毎日聖書を10章ずつ読みますって言ってました。素晴らしいですよって言ってましたけど、その時はああそうでしょうねって思うんですけど、その素晴らしさは分からない。で、とにかく置いた面で言うと言うだけですね。旧約聖書ずっと読み続け言うだけです。この言うだけさを超えてですね、聖書を読んでいくと、私ピアノのコード弾きを覚えた時もそうなんですが、3ヶ月ぐらい経った時にですね、88の鍵盤が、私はピアノは上手じゃないですから、そんなに見えるっていうと5万なんですけど、とにかく全てのコードが見えるんですね。ある日突然なんです。ピアノのポロポロポロポロンとこう弾くのは、あれコードに合わせてポロポロポロっていってるんです。だから和音が綺麗なんですね、濁らないですね。こっちからこっちまで弾いても和音が変わらないんで音が美しいんですよ。でもそれを弾こうと思ってもなかなか、指はまあ訓練でいくんでしょうけど弾けないもんなんですね。ところがある日突然ですね、これ A のコードだってバーッと見えるんですよ。これはすごいんですね。だから何の世界でもそうですけど、多分寺田さんなんかも合気道とかああいうのやってるとですね、ある瞬間なんかすごい見えてくる時期っていうのが必ずあるんですね。音楽もそうです、絵でもそうです、もう何でもそうですよ。私たちが何かを一生懸命やってですね、本当に求めてやっていた時に、もう大概3ヶ月ぐらいだと、そのまだ極めていないんですよ。だけど見え方がガラッと変わってくる。それは多分ヨガをした人でもそうでしょうし、もう本当みんなお仕事でもそうなんですね。なんかそんな見えてくることがあるんです。この聖書もですね、理解の仕方はなんかちょっと変わってきたんですね。ああ神様ってすごい、なんで人間とこんなじ同じことを繰り返すんだろう、なんで人間とこんなに同じ罪を犯すんだろう、なんで神様何度も何度も私たちを許されるんだろうか。そういうことがその言葉ではなく知恵ではなく、なんか神様から来るものがなんかこう、イエス様がそれこそ私を開いてあなたたちに見せますというぐらいに、イエス様自身をこの聖書によって証しをされた、あのクレオパのようにですね、なんかハッと気づくんですね。それはすごいイエス様の愛に包まれるような体験です。で、皆さんにもおすすめします。極めてください。 あの知恵で極めることないです。知識で極めることもないです。でも主の愛で聖書と極められると思うんです。そのようにイエス様が私にもうなんかこの聖書の世界の全て、私たち人間が生きているこの世の全て、この宇宙の全て、存在の全てをふわっと教えてください。その時があるんですね。あの会心のようによくみんなが言うドドッとくるような、あのそういうものじゃないです。しかし私たちにとっての神様イエス様の愛が、神様の愛が違った形で見えてくるんだと思うんですね。言葉でよく表現できませんね。そのようにいらない話をしましたが、創世記の3章の18節、ここはですね、あの神様せっかく人間を素晴らしいものに作られたんですけれども、しかしアダムとエヴァがあのサタンに騙されてですね、この知識の実を食べてしまうんです。善悪を知る木の実を食べてしまう、その後のことですね。8節ですね、8節をちょっと見ましょう。3章の8節、彼らは、だからこのアダムとエヴァなんですね、彼らは日の涼しい風の吹く頃、日の涼しい風の吹く頃っていつぐらい、いつ頃ですかね。ああ夕方近くになってますかね。園の中に主なる神の歩まれる音を聞いたんです。音が聞こえたんですよ、音を聞いたんです。だから彼らは善悪を知る木の実を食べたんですけど、まだ神様の足音は聞こえるんですね。ところが人とその妻とはまだ名前ないですね、神の顔を避けて園の木の間に身を隠した。一瞬隠れたんですね。神様に見つかったら大変だということですね。なぜでしょうか。先ほど言いました罪は神様と私たちの間を確実に遮断してしまってるんです。彼らは神様にもう会えないんですね。もう顔を見るのももう辛いんですね。隠れたんです。一緒に神様はこうサタンがエヴァを誘惑するときにこのことを知らなかったでしょうか。そんなことないと思うんですよ。あのヨブがですね、サタンに本当に大変な目に遭わされましたけど、あれもしっかりと神様にサタンがちゃんと話をして、こうしていいでしょうか、2回目はじゃあこうしていいでしょうか、でそのことに対して神様はちゃんとこう指摘してきっちり、じゃあこうしなさい、じゃあこうしなさいと言われるんですね。そのような神様がこのアダムとエヴァにサタンが近寄ってくるのを知らないはずはないんですね。そして彼らが何で隠れるかというのも知らないはずはないんですね。しかし彼らはサタンに騙されてしまった。神様は素晴らしいものを作ったはずなのに、なんで罪を犯すんでしょうか。それは神様が自由意志というものを与えられて自分と同じような形にされたからなんですね。神様はどうしてそのようにされたんですか。神様は人間が本心から神を慕い、神の愛を信じ、神と共に語り合うことのできる同胞として、同じ戦う者として、友として、親子として、そのような人間を作りたかったに違いないんですね。ところがそこに目をつけたサタンはこれを罪に落とし入れたわけなんです。そして神様ですね、人に呼びかけたんです。だから神様全て知ってますから、いつもそうですね、私たちが罪を犯した時、神様いつもご自分から私たちを見つけ出してくださって声をかけてくださるんですね。だからあなたはどこにいるのかとおっしゃったんです。もうアダムもエヴァももうとてもじゃないけど前に出られるようなものじゃなかったんです。
もうボロボロでした。なんでこんなことになっただろうか、もう神様とまともにもう顔を上げてみることができない、この自分の罪をはっきり知った時ですね。神様が、あなたはどこにいるのか、神様ご自身から声をかけてくださったんですね。そして20節の方に行きます。18節から20節に行くとですね、神様はこのアダムがですね、妻の名をエヴァと名付けた。このエヴァというのは命とか生きるとかいう意味があるんですけど、もう彼女が今からそのお腹を痛めて全ての命の母となるからであるという、アダムはエヴァにエヴァという名前を付けたんですね。もうここでもうアダムは覚悟したわけですよ。もう私はこれからこうしないといけない、これエヴァと生きていかないといけない、もう必死の覚悟ですよ。この罪を背負った人間が自分の罪を見た時に、もうどのくらい悲惨なことかっていうのは、もうこの前の神様の言葉でもうアダムとエヴァはもう嫌というほど知るんですね。そしてどん底に落ちた時に、そしてエヴァに希望を持ったわけですよ。新しい命、希望を持ったんです。だから命と名を付けたんですね。そうした時に神様がその人と妻のために革の着物を作って彼に着せられた。本当にイエス・キリストの余計ですよね。初めての命が人間のために捧げられ、そしてその衣が私たちに着せられたんです。これはもう神様の愛ですよ。この愛を私たちは着せられたというんですね。それも私が罪で一番苦しんで、もうどうにもならない、もうほんのちょっとの希望をこのエヴァにかけたこのアダムが、神様から受けたこの愛をもう本当に喜んだ時だと思いますね。イエス・キリストの愛、神様の愛を着せられたんです。神様が愛を着なさいという時に、私たちは自分でそのまま着られないんです。主が与えてくださるから着ることができる、この愛の絆、そしてそれを縛るところのこの帯がイエス・キリストなんですね。このイエス・キリストの十字架の愛がなかったら、私たちにはとてもとてもこの神様の愛がわからなかったところなんですね。この旧約の時代は汚れたものに触るな、律法がいろいろあるんですが、この新約の時代はですね、イエス様は罪人のために来られました。汚れたものを清めるために来てくださいました。だから全く旧約の時代とは違うんです。私たちは罪を持っているんですが、しかしその罪がより深いがために、この神様の愛をもう本当に知ることができる、そのような私たちに変えられていくわけなんですね。私はこの本当にアダムとエヴァのここのこれを見た時にですね、私たちの罪を本当に知らせてくださる神様がいるんだなっていうことを知るんですね。そしてある日突然その罪が許されて愛を着せられるんだなっていうことと知らせられるんですね。もうこれがなかったら私たちは今のこの世で生きていけません。そしてその私たちがここに集められているということは、より強固になっている、私たちが共に集まることによって、ここにはもうサタンも入ってこれないくらいの素晴らしい交わりが起こっているということなんです。だから皆さん、教会は大事ですね。私たちの交わりは大事なんですね。もうこの霊による交わりはもう本当に素晴らしいものだと、もう心から思います。神様の愛によってもっともっと結ばれたいと思うんですね。この旧約の時代のアダムとエヴァがですね、神様によって愛によって本当に結ばれたんです。私たちもこの夫婦の間、親子の間、
教会の交わり、そしてこの用途の交わりの中で本当にイエス・キリストの愛の帯によって結ばれなければ、私たちはこの愛を完成することができないんですね。なぜならこの完成させてくださるのはイエス・キリストの愛しかないわけです。ハレルヤ、そのことを覚えて今日もこれから感謝したいと思います。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。あ、本当に私たちのこの体なる教会を結びてつけてくださる唯一のものであるあなたのこの十字架を心から感謝いたします。このことを通して主よ、あなたは私たちにさらなるあなたの愛を教え続けてくださり、また私たちは歩み続けていくことができます。このことを心から感謝いたします。あなたの愛を心から賛美いたします。愛は、神様の愛は私たちに満ち満ちています。アーメン。ハレルヤ。主よ、今日もこのことを感謝し、あなたに祈っていきます。ありがとうございます。イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。神様の名前はヤハウェですかね。読み方がよくわかります。イエス・キリストの十字架の上に掲げられたユダヤ人の王、ナザレ人イエス、この名のイニシャルをくっつけるとですね、ラテン語、ギリシャ語、ヘブル語とあるんですが、特にこのヘブル語でこのユダヤ人の王、ナザレ人イエスというのはですね、ヤハウェとなるんです。神様の名前ですね。
アメン。ハレルヤ。
ピラトはこのことを知ってか知らなくてか、ヤハウェは神の名前ですね。そしてこれは母音の符号が全然ついてない YHWH なんですよ。これは私たち人間には読めない言葉なんです。母音がないんです。神様の名前は私たちが口にすることもできない、そのようなものなんですね。その神様が愛という形を取ってきてくださったのがイエス・キリストです。
アーメン。
だから十字架の上にはこのヤウェという名前がついていますね。余談ですが、本当に主の愛を思うときに、このことをちょっと思い出しました。語りました。ハレルヤ。主に感謝です。それでは主よ、あなたの癒しを心から感謝し、確信してあなたの御前に祈っていきます。私たちのこの心にある悩み、問題、辛いもの、慰めてほしいもの、ご聖霊様により頼みましょう。そしてこの心を完全にサタンから解放してくださる主を、ここに感謝いたしましょう。私たちの病をもたらす悪しき者よ、私たちに痛みをもたらす悪しき者よ、イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの十字架の血潮によって、今お前を完全に縛る、お前を縛りつける、ここから出て行け。
アメン。
イエス・キリストの御名によって命ず、病よ、痛みよ、問題よ、全てのトラブルよ、心の病よ、出て行け。
アメン。
イエス・キリストの名によって解放されなさい。
アメン。
主イエス・キリストの打たれた傷によって癒されなさい。
アメン。
全ての癒しはイエス・キリストの愛から起こり、その傷から起こり、この血潮によって完全に清まりなさい。
アメン。
アーメン。主よ、ありがとうございます。心から感謝いたします。あなたの愛によって私たちは完全に癒され解放されます。このことを確信いたします。
アメン。
イエス・キリストの名によって感謝して祈ります。アメン。
アメン。
ハレルヤ。主を感謝します。
アメン。
癒しは受けましょうね。
アメン。
ハレルヤ。受け続けましょうね。
アメン。
あ、もうこれで終わりかとか、終わったんじゃないですよ。癒しはずっと続いてるんです。
アメン。
何かあってもすぐ祈るんです。
アメン。
祈り続けましょう。
アメン。
アメン。ハレルヤ。イエス様、ありがとうございます。今日感謝いたしました。終わります。ハレルヤ。